皆様、おはようございます、いよいよペテロの手紙が終わりに近づいてきました、先週は、長老、岩で言いますと牧師たちに対する勧めを聞いてまいりました、そして、今日は5節から7節まで今お読みした箇所を見てまいります。若い人たちよと、そう、言われて、私は若いとこの箇所に当てはめると思われる方はどれぐらいでしょうか。私も気は若いつもりなんですけど、だんだん怪しくなってきまして、おじいちゃんと娘たちや、妻からも言われたりしまして、ジョイフルキッズで肉体を酷使しないように危ないからと、明日のために備えにならないでしょうと言われるようになりました。教会の方たちに言われるのはいいんですけども、この間進学校に集まると公園でサッカーやってまして、何やってんのって本気で叱られまして、まずいなと思って自重しております。さて、若いと言いますと、年齢が若いと、いう部分もありますけども、日本語でまだ若いねと年配者にも言われるというのは、よくあることかと思います。若いということは伸びしろがある。私たちの目標はキリストの見姿ですので、その点では、牧師、伝道者も含めてですね、みんな若いんです。伸びしろがあります。そして肉体は衰えても霊はますます新しくなっていきますので、ですからこの箇所は私に関係があることだと、そういう思いを持って見ていきたいのです。そういうわけで、ぜひ私も含め全員がこの勧めを受けているという心構えで御言葉に向かいたいと思います。五節だけを拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第1、5章5節。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。天の父様、暑い日々は続いておりますけれども、どうか今日の歩みのうちに、あなたの恵みをいただけますように、あなたをあがめ、そしてあなたにあって成長していけますように、どうか導いてください。また、心におきましては、へりくだりをどうか学ばせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。5章の5節、この間SS キャンプで、ラジャス先生の話が出てきて、海兵隊だったでしょうか、海軍だったでしょうか、ゴーゴーゴーと行けと、つまりこの5章5節は行きなさいと、死ぬ子の言わないで、済みましょうという、ことが霊感されてはいませんけども、5章5節前進を目指していきたいと思います。さて、前回見たところは教会の指導者長老たちへの勧めでしたが、ペテロは謙遜に 自分も使徒というよりも長老の一人だと、そして牧しなさいと言われているその言葉はイエス様から直接私の羊を飼いなさいと告げられた言葉でもあります。主を愛し羊を愛する者として使えるように、支配するのではなくむしろ模範となるように。それはパウロも言っていたように、私は立派にやってるからあなた方も上を目指しなさいという言い方ではなく、弱く失敗の多い自分をも神様は愛して見捨てずに導いてくださる。だからあなたも恵みによって強くなれる、主のお言葉御心をなすことができるから共に励みましょうという模範です。このおすすめに続く若い人たち、それはこれからさらに成長していくものという意味で捉えたいと思います。この若い人たちへの勧めを共に見ていきましょう。第一に、同じように長老牧師たちに従いなさいと記されています。牧師たちが恵みによってそうできているならば、若い人たちも同じようにできるはずです。だからこそ聖書は進めており、また信仰の先輩たちは大丈夫だからとまだ経験の少ない方たちを励ましてくれます。その時には私も無理です無理ですと思っていること、大丈夫やりなさいと言って結構な難題を頼まれたことがありますけども、大丈夫でした。若い方は守りに入る必要はないんですね。大丈夫かどうか、できるかどうかは神様がお決めになることです。そして聖書が教えています。御言葉にそれをなさせる、またできるように作り変える力がありますので可能なのです。そして信仰の先輩たちはそう守られてきましたから、同じように前進しましょうとペテロも教えています。牧師たちの勧められて実践させられているのと同じように若い人たちよと続いてきています。もちろん最終の模範はイエス様です。そしてイエス・キリストに習う模範として先輩として牧師たちが模範を行います。それぞれ賜物が違いますから、できることを同じようにしなさいというわけではなくて、信仰によって主が可能としてくださるから進みましょうという意味での模範です。イエス様も地上におきましては多くの試練を父の御心によって受けてきました。最大の試練は、先には荒野の誘惑の試練もありましたけども、十字架に向かう前です。苦しみのあまり死ぬほどですと弟子たちに言わざるを得ない試練が十字架に及びました。それは一度も離れていない、共に歩み続けていた天の父と別れ別れになり、天の父から見捨てられることの恐ろしさでした。しかしどんなことがあっても聖書のお言葉は成就しなければいけないと 自身に関する予言の道にイエス様は歩んで行きました。そして復活により勝利されました。クリスチャンとして成長していく道は自分に死ぬ道でもあります。自分を中心にする歩みから主を中心にする歩みになります。主導権を罪に人類が陥って以来、私が決め、私が行う、その場所を明け渡して主の御心のままになりますようにと献身していく日々を歩んでいきます。イエス様は私たちを救うために神の在り方を捨てました。救い主である神もご自分を捨てられ、自分に死なれたんです。そして私たちもその道に従うようにと模範を示されました。キリストが生きたように生きることができるようになります。この従いなさいというのは、奴隷のようにいやいやながら従うのではなく、自ら信じて、愛を持って、愛と信頼を持って従う道です。パウロは、私を見習いなさい、私のようになってくださいとはっきりと告げました。それはパウロが誤った道、迫害者になってそこから劇的な改心を遂げた道を習えというわけではありません。ただ罪人の頭である自分さえ主は救ってご自身の働きに用いてくださっているんですから、こんな私ですけども、主の言葉なら従います、主の言葉ならなせますと言って信仰を持って歩むことです。信仰の先輩たちでさえ大丈夫なのですから、幼い時から御言葉に触れ、そしてまだ若い方たちはなおのことできるはずだと。ですからペテロは、まあ、自分は近くにいませんでしたけど、同じ同路者である指導者たちにを見て、私もできる、信仰によってという思いで、同じように長老たちに従いなさいと。長老たちは自分の教えを伝えているわけじゃなくて、主の教えを伝えて主に従うように教えていますから、共に、経験者を、認めて、その指導に信仰を持って従っていきましょう。第二のことですね。第二のことは、謙遜を身につけなさい。最善の時に高くされますから。謙遜を身につけなさい。最善の時に高くされますから、ということです。謙遜になりなさいという言い方をしていません。まあ、それも神様がしてくださるんですけど、私たちがすることではありません。まあ、確かに、いろんな、高ぶってはいけないな、という、思いがけないことがあります。大丈夫と思ったら大丈夫でなかったり、できると思ってたらできなかったりという経験で、 私たちは謙遜を学ぶ部分があります。それもそれでいいんですけども、ここでは身につけなさいとあります。謙遜と書いてある服がここの背中にですね、謙遜と書いてある T シャツ着ればいいというわけではないんですけれども、スタイルというのは身につけるものですよね。服だけでなく、物腰とか、語り方とか考え方とか、これはいいなと思って自分のものとして、日々の生活で生かしていくことです。皆互いに謙遜を身につけなさい、お互いにとも教えられています。イエス様がまず謙遜ということはどういうことなのかということを身をもって示されました。神のあり方を捨てて私たちに仕えられたことの数々ですけども、特にヨハネ伝の13章にある弟子たちの足を洗った出来事はその最たるものだと思います。普通杉越の食事だけでなく食卓に来るときには、家のしもべが、奴隷の立場にある方が客人の足を洗って清潔に食事を取れるようにします。当時の習慣としてですね、靴生活ではなくて、足はサンダルみたいなものですから、履き物はですから、足は当然舗装されてない道路では汚れます。そして椅子生活ではない文化、もともと遊牧民でテント生活してましたから、そんな椅子などを運ぶっていうのは贅沢なので、だいたい絨毯があればそこに横になって膝をちょっと日本的には行儀よくないんですけど、こうして食べると横になる、そういう風習でしたので、足が近くにあるんですね。そんな中で汚れた足は良くないので、召使いが洗う習慣でした。でも召使いの方はいませんでした。誰が洗うか、私がというものはいませんでした。その中でイエス様は主であり教師である立場であるのに、しもべの手ぬぐいを腰にまとって、互いに水を入れて弟子たちの足元に行き、水に浸して手をつけて洗い、そして手ぬぐいで拭くということを一人一人にされようとされ、そして恥ずかしくなった弟子たちは自分がやればと思って声を出したんですけど、このままにしなさいと言って殺し文句ですね、私が足を洗わなければ私とあなた方とは関係ないと、こう言われたら引き下がるしかありません。こうして謙遜の模範を示すだけでなく、そのようにあなた方も互いに足を洗い合いなさいと謙遜に使い合うことを教えるとともに、それは物理的に足を洗ってもいいんですけど、それ以上に互いの、心や魂や生活が世に染まって汚れることが あるので、それを共に集まって清め合いなさい、互いに注意し合い祈り合ってまた世に出ていけるようにしなさいというふうに教えました。このように謙遜になられた主は、私たちのために自ら苦しみを負い、十字架で命を捨てて私たちの罪を根本的に清めてくださいます。まあ、究極ですけども、私たちが救われるために神様が命を捨てるのか、神様のは死ななくていいので私たちが皆滅びるべきか、神様は弟子たちの足をイエス様が洗われたいことだけでなく、ご自身が命を犠牲となって私たちを救ってくださいました。神様が豊かな恵みを与えてくださるから、私たちは喜んで愛を与えます。神様が仕えてくださったんですから、私も喜んで仕えます。神様が私を、神様ご自身よりも価値あるものとして尊く扱ってくださったんですから、私もあなたに倣って人を尊いものとします。これは素晴らしい恵みを、良いことをしてくださったゆえに、そのお返しとしてさせていただくという謙遜です。ですから、何も失敗しなかったら謙遜を学ぶなくていいというレベルの話ではないんです。キリストを知れば知るほど謙遜にされます。これを学んでいくときに、ちょうど良いときに高くされるというんです。なぜちょうど良いときかというと、私たちが謙遜を学べないと、祝福があると高ぶってしまう危険があるからなんです。一生懸命努力して成績を、また成果を上げたというときに、そこまで、まだ至ってなかったり、また賜物が違って同じようにはできない方たちがたくさんいます。世の中の基準では成功を収めた者が高い地位にあって、みんなに褒められ自慢してよいと。だから悔しかったらあなた方も努力しなさい、というふうにして弱い方を、しもべの立場に落として、そして、高い方は、できるだけ楽に自分のやりたいことだけをやるようにっていうふうに、力が働いています。しかしそれは最終的には平和を壊し、そして共同社会をダメにしてしまうものです。誰かが虐げられていくんです。そしてひっくり返ってしまいます、世の中が。個人の人生でもですね、高ぶって人を下げすんでしまうようになったら、その人は仲間を失い孤独になり、そして自己中心でいつの間にか愚かな罠に陥ってしまいます。せっかくの祝福が役に立たなくなるんです。しかし謙遜にされたら、もっと人々の幸せのために自分の賜物や富を使うようになります。そしてさらに豊かにされ、さらに謙遜なりという良い循環が広がっていきます。それがちょうど良い時です。私たちは多くのものを 任せられたいと思うならば、また他の人たちが多くのものをその人に任せたいと思うならですね、その人の人格が謙遜なものになる必要があります。私たちは実りある生涯を目指すならば謙遜を求めましょう。3番目に7節の言葉です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方を心配してくださるからです。思い煩いは、いろんな出来事をきっかけとしますけども、内側から出てくるものです。そして内側から出てくる感情はコントロールできません。でもそれを収めて正しく導く、このコントロールを任せることができます。それを扱うことのできる神様にです。イエス様は招かれました。マタイ11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。パウロはこう進めました。フィリピ4章6節です。フィリピ4章6節、開かなくて結構です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。思い煩ってしまった時の勧めです。神様、イエス様に委ねる時に、神様が重荷を負ってくださいます。そしてその結果どうなるか、フィリピ4章7節にこうあります。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますという約束があります。自分の思い煩う心を神様に告げて、そしてお任せする、お任せすると言ってもですね、自分の心をはいというわけにはいきませんけど、神様お願いしますと、お任せしますからと、思い煩ったままでお願いすればいいんです。そうすると私たちの考えではどうしても大丈夫と思えないような状況は変わらなくても、大丈夫、神様が助けてくださる、守ってくださる、そして解決してくださる、よかったというようにしてくださるという確信が与えられて、心が静まっていくというのです。イエス様は、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんと十字架に向かう前に弟子たちに残されました。私たちのするべきことは、思い煩いの感情に自分の意思や決断を支配させないことです。神様に知っていただき、神様にお任せし、神様に従うことです。それは例えて言えば、私たちの幼子時代に似てるかと思います。気に入らないことがあったり、辛いことがあったりして、子供がですね、わんわん泣きながら、母親に あるいは父親に手を引かれて歩いているっていう光景見たことはありますか？我が家でも経験いたしました。一方、手を引かれようとするのは、手を離して、そして床に、倒れ込んでバタバタする子供もいます。どちらがの子供が早く機嫌を直して、安心なところに行けるでしょうか。親を拒絶してバタバタ自分の思い通りになることを訴え続けるでも、それをやめない限り解決しません。親はもう仕方ないなと思って信頼して見守って、気持ちが収まるのを待ってから動き出すと思います。叱ったら逆効果ですので、でも泣きながらでもついていったらだんだん落ち着いて、そして目的地に着くんです。行きたいところにですね、足が痛い、疲れた、抱っこしてとか言ってだらをこねてても着きません。でも歩いていったら、ともかく泣きながらでもですね、着くんです。私たちは嘆いても心が落ち着かなくてもいいんです。それでも死に従って生き、また死にあってなすべきことに取り組み続けるときに、神様が正しい導き、目的のところに導いてくださいます。生きているときにどうしようかということはたくさんありますけれども、でもなすべきことをなしていき、自分の手に負えないことは神様にお任せして最善を尽くしましょう。そして神様が乗り越えさせてくださったという経験が一つ一つの宝となって増えていきます。その時に私たちは模範となり先輩になるんです。そして初めての試練に戸惑っている方たちに、大丈夫だからと平穏に慰め励ますことができるようになります。こうやって信仰は受け継がれ成長していくんです。私たちが信仰を守られて成長するために、具体的にはイエス様から目を離さず主に従うように牧師に従い、心配があっても主に委ね、そしてなすべきこと、御言葉を蓄え、礼拝を守り、できる奉仕をし、そして信仰を隠さない証を守っていくことではないでしょうか。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちの信仰を守り育んでください。そして主がこうしなさいと勧めていることに信仰を持って従っていけるように導いてください。今日の恵みを感謝いたします。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。